こんにちは、ダイポンです。それではプロローグトゥフリーダムセミナー始めていきたいと思います。このセミナーで解説するのは、インターネットビジネスを通じて、個人が会社に雇われなくても、圧倒的に自由でそして豊かな人生生活というものを手に入れる、そのための具体的な方法です。具体的な内容に入っていく前に簡単に僕の自己紹介をさせてください。僕はインターネット上ではダイポンという名前で、活動しています。まあ、こちらのハンモックでブラブラ揺れてる、こういう男ですね。1985年生まれで鳥取県出身です。職業はですね、アフィリエーター、そしてあとマーケティングコンサルタントというのを主にやっています。アフィリエーターって言葉がよくわからなければ今は気にしなくて大丈夫です。後ほど解説します。あと僕はメールマガジンも発行しています。現在14万部ぐらいの部数がありますね。どんな情報を配信しているかっていうと、インターネットビジネスを通じて個人が、稼ぐ力っていうのを手に入れて、そして自由な人生を手に入れるっていう、そのための考え方とか、方法論とかを、解説しています。で、僕は現在法人化しているわけですけども、節税のために便宜上を作ったような会社ですので、実質は社員とかも雇っていなくて、ずっと一人でやっています。ほとんど個人みたいなものです。じゃあ実際に僕がインターネットビジネスで、どれぐらいの金額収益を上げることができているかっていうことなんですけども、こちらを僕が24の時に起業してから5年間の決算報告書を取り出して計算してみました。そしたらですね、なんと2億7000万円以上、収益を上げることができていました。これはもうほとんど僕一人の活動でですね、もたらされた収益ですね。まあ、たまに本当にごく稀になんですが、その姉とかにアルバイト的な感覚で手伝ってもらうこともあったんですけども、まあ、それほどほとんど影響がないレベルなので、実際は一人で稼いだと言ってもいいんじゃないかなと思っています。例えば、僕がよく使っている、アフィリエイトの業者の一つにインフォトップっていうところがあるんですけども、こちらのインフォトップはそのアフィリエイターの売り上げの多い人を、ランキングで毎月あるいは、毎年公開してます。で、僕はそのランキングに大体いつもトップ10ぐらいの間には入ってます。2014年とかは、販売本数で年間で1位を取ることができました。こんな感じですね。こんな風に発表されてます。こちらが実際のインフォトップの業者の管理画面になるんですけども、こちら見ますと、累計売上のところで、総売上1億4883万7569円というのが発生しているのが見てわかると思います。他にも僕はいろいろとその業者使ってますので、あくまでそのいくつかあるうちの一つに過ぎないんですが、これだけ発生していると。で、他の業者とか、あとは、アフィリエイト以外の収益とかも合わせると2億7000万円ぐらいになっているというような計算です。で、1日あたりの収益で言いますと、だいたい20万円から30万円ぐらいの間になることが多いです。こちらはもうほとんどほったらかしですね。一度そういう仕組みを作ってしまいましたので、僕がパソコンに触れたりしなくても勝手にホームページが働いてくれて、あるいはメールが働いてくれて、商品が売れてこれぐらい発生しているというような形です。で、日給20万円から30万円というのを内訳なんですけども、これらの中には僕自身の講座とかサービスとか、教材の売り上げも含まれてます。例えば僕はこれまでにこういうサービスをやってきました。主にアフィリエイトとか、あとは商品の売り方とかですね、そういうものを解説した、サービスです。例えば銀河鉄道プロジェクトっていうのはアフィリエイトの通信講座で、これ月額4000円でやってたんですけども、累計で2500名の方に参加してもらいましたとか、こちらの新世界アフィリエイトっていうのは、友人と共同でやってたんですけども、これもアフィリエイトの講座で、約2万円の買い切りで、僕が、講師在任中に、5500名の方に参加してもらえたと。あとはもうそれ関連でセミナーも開催して、これは1万5000円で1700名の方に買ってもらえたと。先導マーケティングっていうのは商品の売り方を解説した映像ですね。映像集なんですけども、そういうものも販売しまして、3万円で2000名の方に買ってもらえたというような形です。 まあ、これらは、共同でやってた方と、売り上げを折半したりとか、あと広告費とかかけたりもしてるので、すべてが利益というわけではないですけども、まあ、それでもそれなりの収益にはなるという形です。はい。まあ、こんな風に言いますと、僕のことを、なんだ、ただのアフィリエーターかとか、ただの商材屋かとか、そういう風に言う人もいるんですけども、実際は、まあ、これら以外にも、いろいろと事業を手掛けてます。法人向けのものが多いですね。美容院向けの顧客管理システムと薬剤の開発販売、それから法人とか、あるいは事業をやってる方向けのそのマーケティング分析システムの販売。このマーケティング分析システムというのは、まあ、要はその効果を測定したりとか、あるいはマーケティングの効果を高めるための支援をする、そういうシステムの開発販売です。これは知り合いのシステム会社と組んでやってます。僕は主にその販売戦略とか、まあ、マーケティングの担当ですね。それから法人個人向けに、マーケティングのコンサルティングも、時々ですがやります。どんなふうに商品を売っていけばいいのかとか、商品の作り方とか、そういうものをアドバイスする仕事ですね。まあ、最近だと、オーディオブックの出版社ですとか、個人塾とか、あとは、まあ、治療院ですとか、飲食店とか、まあ、バーとかね、そういうところの、コンサルをさせてもらったこともあります。はい。なので、まあ、いろいろとやってるっていう感じですね。で、こういうふうにアフィリエイトをやったりとか、教材を作ったり、それを売ったりとか、あと、まあ、法人向けにいろいろと商品を開発したり、販売戦略を立てたりとか、コンサルティングやったりとか、なんかもういろいろやってるので、ものすごく僕のことを忙しい人間なんじゃないかなって感じるかもしれないんですけど、実際はもう本当全然そんなことなくて、非常に自由度の高い生活っていうのを送っています。例えばですね、週休5日から7日がデフォルトです。まあ、1週間のうち5日から7日はお休みってことですね。まあ、仕事をしていないっていうことです。仕事以外のことをやっているっていうことですね。もちろん一時的に忙しい時とかはありますよ。その商品の発売直前とか直後とか、教材を作ってる時だったりとか、あとは販売戦略を詰めてる時とかですね。でもそれらは一回やってしまえば、まあ、終わりの仕事なので、1年の大半はだいたい週休5日から7日みたいな、緩い、のんびりした生活を送っています。アフィリエイトはもうほとんどほったらかしですし、あと教材も、勝手に売れていってる状況なので、僕自身手はかけてないですね、今は。作成するときだけですね、手がかかったのは。それから、法人向けにいろいろ商品を売ったりとかっていうのもやってるんですけども、その商品の開発会議とかも僕が参加していろいろと意見を言ったりして、もうまとまってしまったら、あと僕がすることがなくてですね、実際働くのはその取引先の会社のプログラマーとかですので、僕はただ待ってるというような状況なんですよね。販売戦略を立てた時も、こういうふうに売っていきましょうって僕が言ったら、それを実行するのはその取引先の社員の方とかなので、僕はそれをただ待ってると、結果が出るのを待ってるみたいな、っていうことがしょっちゅうなので、そんなに忙しくはない、というか全然忙しくはないんですよね。で、コンサルティングっていうのも毎日やってるわけじゃなくて、本当に、数ヶ月に1回とかなので、しかも1日2日で終わることが多いので、それも時間を全然取られないと。ってなると、僕自身がやることがほとんどなくてですね、結果的に週休5日から7日ぐらいになっちゃってるっていうような状況ですね。で、その自由な時間で僕が普段何をやってるかっていうと、旅行をしますね、よく。僕、旅行かなり好きなんですよ。ふとどっか行きたいなと思い立っちゃったら、なんかその日とか、もう翌日ぐらいには、もうカバン持って出かけて で、切符買って行っちゃうみたいな、そういう癖がちょっとあります。国内が比較的多いですけど、まあ、海外に行くこともありますね。この間は、起業家の友人たちと話してたら、誰かが焼肉食べたいっていうことを言い出して、で、焼肉食べたい、どこに行こうか、じゃあ、韓国行こうかみたいな話の流れになって、でもその場で予約して、翌日には出発するみたいな、で、焼肉食って帰るみたいな、そういうことをしたことも、あります。まあ、そんな感じで、結構フラッと出かけることが多いですね。で、普通の人の旅行とちょっと違うのは、僕ってめった もう最低限の着替えと、そのパソコンと本と、ルルブぐらい持って出かけちゃうと、フラッと。で、行きの電車とか飛行機の中でようやく予定を考えたり、それから、まあ、ホテルの予約をしたりとかすることが多いですね。で、スケジュールギチギチの旅行って僕嫌いなので、あんまゆっくり見れなかったり疲れたりするので、基本まあスケジュールは緩く、1日1個見たらもう帰るとか、まあ面の天気が悪かったりとか疲れてたりしたらホテルで1日ゴロゴロしてるとかっていうこともあるし、まあもともと予定になかった場所へフラッと足を伸ばしたりするっていうことも、あります。帰る日は特に決めないです、最初からは。疲れたり、まあ、見たいものをあらかた見尽くしたりとか、あとは友達、地元の友達とかと遊びたいなってなった時に初めて、また帰りのチケット買ってで帰るというような、まあ、無計画な旅行ですね。そういうのが好きです。長いと半月から1ヶ月ぐらい帰らないこともしょっちゅうです。なんでそんな旅行がしょっちゅうできるかっていうと、僕の仕事ってもうインターネットにつながった端末、例えば携帯とかがあればほとんどできてしまうんですよね。アフィリエイトもコンサルティングも会議も、まあ電話で結構済む話だし、文章書きたくなったらノートパソコン開いたり、まあ携帯で書いてもいいんですけど、それでやっちゃったりとか。なので旅行先のホテルとか、まあカフェとかで全部完結してしまうことが多いです。だから特に帰る必要もないと。だから別に定住、同じ一定の場所にいる必要がないので、あちこち巡るというような生活をしています。それから金銭的にも割と自由な方です。収入に関しては先ほど触れた通りなんですけども、正直1日10万円とか20万円とか30万円という金額っていうのは一人で使い切れるものではないので、まあ、普通に暮らしてたらどんどん、まあ、溜まっていく一方というか、まあ将来に関して そのお金に関して不安を感じることとか不足を感じることはないですね。基本的に僕はあまり物欲は、ない方なので、その知り合いの社長さんとかは時計を買ったりとか、いい車買ったりとか、いい家を買ったりとか、まあ、キャバクラとかああいう場所でね使ってみたり、すごい高いお酒飲んでみたりとかっていうところでお金を使ってる人たちもいるんですけど、もともと僕はそこまで物質的な欲望とかっていうのはないんですよね。腕時計とかもまあ僕よく落としちゃうので、その学生時代とかに2本ぐらいなくしてて、まあ安物ですけどね、数千円ぐらいの、そういう経験もあって、まああまり腕時計はつけたくないなっていうのと、車とかも東京だとタクシーとか、まあタクシーレンタカーとかその辺でも十分なので、所有したいなっていう気持ちはないです。まあ車にそこまで興味がないっていうのもありますけど、それからまあキャバクラとか、まあお金払ってまでね、なんかそうやって話したいっていう欲求もそこまでないですし、まあ家もいらないですね、正直。家を持つとちょっと場所が束縛されちゃうんで、それよりはなんかさっき言ったみたいな、日本の好きなところに、まあ好きなだけ滞在するみたいな、気が向いた時に気が向いた場所に住むみたいな、そういう暮らしの方が僕は楽しいので、まあ今のところ家とかもいらないと。ってなると、まあほとんどそういう大きくお金がかかる趣味を僕は持ってないので、まあそういう点では僕はお金が足りなくなるということはないですね。知り合いとかにはよくなんか思ったより普通の生活してるねとか言われたりもします。じゃあ僕はその稼いだお金でどこに 何に使ってるかっていうと、まあ美味しいものを食べるのは好きですね。だから食費は結構かかってる方かもしれません。そのためにもう引っ越して結構今は家の周りに徒歩数分圏内に美味しいお店がたくさんあるみたいな、そういう場所に引っ越してもいるので、まあそういうところにお金使ったりしてます。それから、親に仕送りしてますね。親がかなり貧乏なので、僕が援助しないとちょっと暮らしていけない状態なので、まあそれなりの金額を毎月自動で振り込まれるようにしてます。それから音楽もやってるので、機材にお金をかけたりはしますね。スピーカーとか、楽器とか、まあ作曲用のソフトウェアとか、そういうところはまあ惜しみなく使ってます。あと部屋をまあ防音にしてプチスタジオ化したりとかもしてます。あとはそうですね、この間地元に帰ったんですけども、その地元でバイトしてた時に仲が良かった友達が ホームレスになってまして、まあ、行く当てがなくてご飯もあんまり食べれてないみたいな状態だったんで、その東京に連れてきて部屋借りてあげて一人生活を保護してあげてるというか見てあげてるような状態でして、まあそんな風に人にお金を使うこともありますね。はい、まあそんな感じですね。あとは先ほど言った旅行とかに、お金をかけるという感じです。でもちろんずっと旅行してるのも疲れちゃうので、まあ普段は、家にいる時っていうのは創作活動とかに、時間をかけたりしていますね。先ほど言ったように僕音楽やってまして、音楽学校に通ったりとか、あとはプロの方にレッスンしてもらったりとかっていう風に、して活動をしてます。特に作曲が好きで、作曲ソフトとか買ってでずっと作曲してたりとかしてますね。といってもまだそんな始めたのが結構遅かったので、インターネットビジネスを始めてで自由な時間とお金がすごいできちゃったので、まあ、何か楽器でも始めてみようかなと思ってで、ギターとかベースとか買ってやってみたら、まあ、思いのほか楽しくてですね、これにハマっちゃったみたいな流れです。なので今はビジネスとかよりも音楽とかに、時間とか、お金とかかけたりとかしてます。あと小説も僕好きですね。これは書く方も読む方も好きです。学生時代は文芸部に所属してまして、でそこで、小説を書いて賞に応募したりとか、あとはエッセイコンテストとかに応募してでちっちゃい賞を取ったこともあります。今でもやっぱり賞を取りたいなっていう思いはあって、で時々思いついたら、まあ、メモ書いたりとか、まあ、ちょっと書いてみたりすることもあります。例えば志賀直哉っていう作家がいて、彼はその木の先にてっていう作品を書いてるんですけども、これは木の先っていう温泉地が兵庫の方にあって、でそこに志賀直哉が怪我をしてその療養のために、しばらく滞在したっていうその時の小説なんですけども、それを読んでちょっと、まあ、僕も似たようなことやってみたいなと思って、木の先の宿に1週間ぐらい予約してで一人でフラッと行って1週間ぐらい宿にこもってずっと温泉と宿を行ったり来たりしながら、まあ、小説1本書き上げようみたいなことを一人でやってたこともあります。まあこれはちょっと没になっちゃったんですけどね、その後と。まあこんな風に、旅行したりとか、あるいは音楽やったり小説書いたり、まあ読んだり、っていうようなことに時間を使ってます。はたから見たら多分僕は何やってるか分かんないと思います。そのニートみたいに見えるかもしれないですけど、まあ、一応ビジネスやってますよということで、自由な日常っていうのを、送ってます。で僕が一体どうやって、この自由な日常、時間にも縛られないし仕事にも縛られないしお金にも縛られない、まあ、こういう日常を手に入れることができたかっていうことなんですけども、まあ、それに至るまでの経緯みたいなものをちょっと話してみたいと思います。僕は23歳の時に、まあ、大学4年の時に、ネットビジネスを知ってそれで始めました。まあ、普通大学4年生っていうと世間ではもう就職活動まっしぐらですよね。スーツ着ていろんな企業の説明会行ったりとか面接とかしたりしてると思うんですけど、まあ、僕はその間一人で、ネットビジネスパソコンを叩いてたということです。でなんでかっていうと、まあ当時僕の家庭ってものすごく、一般的に見れば極貧だったんですよ。かなりの貧乏だったんです。なんでかっていうと親がパチンコ狂でして、かなりパチンコで借金を作っちゃってたんですよね。その金額で言ったら多分、まあ、親戚とか消費者金融とか全部合わせるともう軽く1000万円は超えるというような状況でした。で税金の方もずっと滞納してまして、で10年以上とか普通に滞納してて、これも金額的には数百万円とかそういうレベルに達してたんじゃないかなと思います。だから毎日、電話がね、督促の電話が鳴り響くような状況で、でポストを見れば督促の手紙とか、あと1回財産差し押さえ通告みたいなのが届いたこともあって、で、まあそういうギリギリの状態ですね。なんとかもうギリギリ親戚に助けてもらったりとか、僕やまあ僕の姉とかですねとかのお金で、利息を返したりとか、まあそういうギリギリの生活をやってました。で僕は当時大学生だったんですけど、まあ当然学費とかは出してもらえるはずもなく、アルバイトを掛け持ちしながら、で家の借金の利息とかも、手伝わなきゃ返せなかったので、まあそれを払ったりしなきゃいけなかったので、 アルバイトを2つとか、ずっとやってましたね。だから普段は大学に行って、で大学が終わったら慌てて、帰ってバイト行って、で働いて、また次のバイト行って働くというような状況で、しかも田舎だったので時給がめちゃくちゃ安いんですよ。その今東京に来て僕びっくりしたんですけど、今最低時給で900円ぐらい近い金額じゃないですか。で僕は当時大学で、田舎の鳥取でバイトしてた頃って、なんか時給600何十円とかって普通にあったんですよね。コンビニとかの昼とかだと時給680円とかね、そういう世界だったんです。で、まあ僕はファミレスでその時働いてて、時給ここは720円でしたね。時給720円で必死にもう皿を洗うと、朝というか休日とかはもう朝入って、でシンクに山盛りになってるんで皿が、それを慌ててこすって洗浄機に放り込んで、で、まあ、それを何時間もずっとやると。でまあ時々調理の方に手伝いに行って、まあハンバーグ焼いたりとかそういうこともしてたんですけど、だからとにかく忙しかったですね。でも深夜の方は時給がいいので、できるだけ深夜に入れるようにして、そしたら、まあ、深夜3時ぐらいまでずっとバイトが続くわけですよ。で帰ったら3時半とかで、で翌朝また朝から大学の授業みたいな、まあ、徐々にちょっと出られなくなっちゃったんですけど、まあ、そういう生活でした。でとにかく僕は自由が欲しかったんですよ。まあ、当時大学の友達とかはね、やっぱりまあそれなりに仕送りもらったりして、まあやりたい勉強やったりとか、サークル活動で励んだりとか、友達と遊んだり旅行したり、まあ恋人と何かやったりとかっていう生活、楽しそうな生活を一見やってたんですけども、まあ、僕はといえば大学終わったら慌ててバイト先向かって単純労働して、でもらった少ない給料をまた大部分借金の返済に充てて、で、まあその繰り返しですね、延々とずっとループするみたいな。でそれがやっぱり悲しくて、で当然欲しいものも買えないし、まあ、食べたいものも食べれないと、まあ、たまに外食するって言ってもすき家とか行って、で牛丼に卵乗っけるかどうかみたいな、そういうので悩むレベルで暮らしてたわけですよね。で僕はやっぱり友達と遊びたかったし、小説家になりたいっていうような夢もあったし、旅行とかも当然したいと。でもあらゆる選択肢が限られてるんですよね。お金がないし時間もないので、なのでもうとにかく自由になる方法はないかなってよく考えてて、でその時たまたまインターネットビジネスっていうものの存在を知ったんですね。で、まあ個人でもパソコン1台ネットがあれば、あとはもうビジネスができちゃう、簡単に、お小遣い稼ぎとか副業ができるみたいな話だったので、これだったら僕もやれるんじゃないかなと。まあその貧乏すぎて大学も休学しちゃったので時間が思わず少しできちゃったので、その空いた時間をこのインターネットビジネスをやろうと思って、で、もういろいろブログとか見て調べて、で教材を買ったりとかして、でちょっと挑戦してみました。で初めてやったのがこのセドリっていうもので、これは古本の転売なんですけど、ブックオフに行って、で、そこの棚の本を調べて、でアマゾンとかでブックオフで売られてる価格よりもアマゾンの価格の方が高いっていう時もあるので、そういう本をピンポイントで仕入れて、でそれでアマゾンに出品するみたいな、そういうビジネスをやりました。で、あともう一つ、別のアフリエイトですね、アフリエイターさんの、ブログを見つけまして、で、その人はすごく自由な生活を送ってたんですよね。なんか旅行しながらたまに記事書いたりメール書いたりして、月収100万円稼ぎましたみたいな、そういうのに僕もちょっと惹かれちゃいまして、で僕文章を書くのはまあ先ほど言った通り好きなので、これだったら僕向いてるんじゃないかなと思ってやってみようと思って、で、まあ、セドリとアフィリエイトを2つ、スタートしてみました。で、しばらくはもうバイトと並行ですね、昼はとにかくバイトして、レジ打ちしたり皿洗いしたりして、で帰った後とか、あとまあバイトがない日とかはもうとにかくこの、ネットビジネス、インターネットビジネスに全部の時間を費やすというような、かなりストイックな時期を得まして、4ヶ月ぐらい、ああもうちょっとか、半年ぐらいずっと続けてたところ、月収100万円一気に超えちゃったんですね。これは最初僕もかなり驚きました。そもそも僕が最初インターネットビジネスを始めた動機は、自由になるお金を少しでも増やしたいっていうような、できればバイトの時間減らしたいとか、で、まあ、あわよくば親の借金も返せたらいいなぐらいの感覚でやってたんですけど、そしたらそのですね、まあ背取りの方は結構売れ始めまして、で、その情報発信とかですね、 いろいろブログに書いたりしてると、そっちでも読者さんが増えてきて、でそっちでも商品がポロポロ売れるようになったと。で最初は月数万円とかなんで、やっぱり、まあそれでもかなり僕にとっては大きい金額だったんで、まあ今月4万も稼げた、今月は8万も稼げたって言って喜んでたら、なんか売買ゲームみたいな感じで増えていって、でいつの間にかそのバイト先の店長の収入を気づけば超えてて、でこれはちょっとバイト辞めたらもっと増えるんじゃないかと思って、バイトも辞めて、でそれまで入ってきたインターネットビジネスの収入とか貯金とかももうどんどん投資に回して、あのビジネスの方に、回して、でまあノウハウ買ったりとかセミナーに参加したりとか、まあいろいろやって、でネットビジネスずっとやってたら半年ちょいぐらいで月収100万円っていう金額を超えてきまして、でもうこれはもう、僕のちょっと理解を超えるような感じで、まあ当時価値観が本当にこれで崩壊しちゃったんですけど、僕もびっくり、親もびっくりっていうような感じで、で稼げてるうちにとにかく借金を返さなきゃと、その利息だけ返す生活を終わらせなきゃっていうことで、もう毎月入金があったらすぐに ATM に行って、お金を下ろして、で札束をもう親に渡して、で親が、それを消費者金融とかの窓口とか ATM に持って行って返済するっていうような生活を1年ぐらい続けてましたね。それでやばいところの借金を返し終わったと思ったら、今度は税金の滞納があったの でそっちも何百万単位なので、今度はそちらの返済が始まり、もう1年半ぐらいかかりましたね。月収100万超えても1年半ぐらいはまだ気が休まらないというか、借金のマイナス状態っていう感じでしたね。でようやく全部きれいになって、で親とかもやっと、まあなんだろう、安心したというか、のんびりした生活を送れるようになって、で僕もそれで、ちょっとして東京に出てきて、で、自由な生活を始められたというような感じです。でインターネットビジネスってやっぱり大変なのは最初なので、最初のすごく大変な時期を乗り越えちゃえばあとは楽になっていく一方なので、徐々にその仕事作業の時間も減らしていって、もう最終的には本当に今言ったみたいな週休5日みたいな世界になってたんですけど、まあ、収入も順調に伸びまして、で5年間このなんだろう24歳ぐらいの時に月収100万円超えてから5年間ずっと、月収100万下回る月はないですね。でそのうち僕のノウハウをお金払ってでも知りたいみたいな方が増えてきたので、じゃあ一つ教材でも作ってみようかみたいな感じで教材を作りまして、で発売してみたところ、まあ、一気にすごいドンと売れて、まあ、多い時だと月収1000万円とか超える月も出てきたりとかいう風になりましたね。まあ背取りの方はもう早々に見切りをつけて、あれは肉体労働なんでなかなか自由にはならないので、それよりはあのブログとかメールマガジンとかでお金が入ってくるアフィリエイトの方が、体力的には辛くないし、ほったらかしみたいなものもできるので、そっちに力入れようということで、背取りはもう最初の1年ぐらいでやめて、でずっとアフィリエイトと、まあ、たまに教材を売ったりとかっていうので、食べてきてますね。でそれで5年間で累計で、まあ、2億7000万以上と、まあ、今、5年以上経ってるので今3億円ぐらいの売り上げになってると思います。まあ本当に人生が逆転しちゃったみたいな感じですね。本当に僕もここまでこんな風になるとはもう数年前には夢にも思ってなかったと、学生時代とか自分は会社員になるとばかり思ってたんで、小説家になるかダメだったら会社員になろうっていう感じでやってたので、まさか自分が起業なんて、あのビジネスなんて世界に飛び込んで、でこんな金銭的に大きいものを稼げるようになって、まあ、しかも時間的にも自由みたいなね、そういう生活が手に入るとは想像もしてなかったです。まあインターネットがなかった時代にはありえないことなので、本当にラッキーないい時代に生まれてきたんだな僕はと、思ってます。はい、とりあえず長くなってしまいますので以上で一旦、第1部を終わりたいと思います。次回からいよいよ僕がやっているそのビジネスについて、具体的な話をしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それでは失礼します。